Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
こちらは、東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
あんまり見たくないシーンって生活にいくつかあると思うんですけど。
見たくないシーン。
見たくない。
例えば、僕この間夜11時ぐらいですよ。近所をちょっと歩いてて。で、交差点があって。まあ、飲み屋から、上司をタクシーに送りに来た若手2人みたいな、
はいはいはい、
でバタンと閉めたと、みたいな感じでさあまた飲み直すみたいな感じでまたビル戻ってったんですよ、俺それ見ちゃったんですよ、
一部始終見ちゃったのね、
俺やだなと思って
やだな
んだろう、送られる側みたいなのも皆さん経験してると思うんですよね、番組によっては収録とか放送終わった後、エレベーターまでなんかね、
分かる、ね、あの見送られるケースはありますからね、我々もね、
特にもっと上の大御所の人たちとか、みんなで、ああいうのって送った後、ああ帰った帰ったみたいな感じの
ね、寅さんが帰った帰ったみたいな
で、なったらもう一回開く時あるじゃん、なんか手違いで、あれ気まずいよね、
気まずいし、あと送られてもなかなかエレベーターが来ないパターン、
そうですそうです、エレベーターの前で
だれるわ、あれ
社交辞令がもうそこついちゃってる
状態で、何を話せばいいんだ今更、みたいな、のも経験してるからこそ、そこのお見送りのね、一部指示を見て、僕はやっぱ送る側の、ね、見えてしまったんですよ、その世界。
見ちゃったな、
二面性がね。
上司は多分、上司の方はご機嫌に帰ってたと思うんですよね。うわー、見たくないなと思って。
役所が帰って
た、ね。そうそう。さあ飲み直そう。はい。みたいな感じでね。
もうじゃあ、洗い直そう、
全部俺見たんだよ。全部。俺は見てるよ。
あります。厳しい上司だと、バックミラー越しに、あいつら。って見てるから、
ね、ああかもしれないね、
そうだからその頭をいつまで下げてるかとかいらないよね、だからお互いね、
そっかそっか、
いらないんですよ、
いらない、
なるほどね、
俺だって僕レベル2人はともかくね、僕レベルでもその、例えば収録後のエレベーター見送りみたいのあるじゃない、タレントさんみんなそういう風に扱うみたいなことある、
風景も見るよな、
断ってるもん、本当見送りやめてくださいっていう、
あそうですか、
その時間がすごく嫌だから、エレベーターなかなか来ない、あとエレベーターの2度空き、
はいはいはい、
あるよ、
本当嫌だあれ、
で基本あの人間不信からスタートしてますから、その見送った後の人たちを見たところから始まってますから、僕
は
だ
から、そうですね、
もっと若手だった頃にね、
そうですそうですそうです、送る側でね、
送る側だった時ですね、
別に TBS の話じゃないですよ、他局でももちろんあることですしね、
いろんな人の場合を見てきた、
そう、
許可局がいいのは一度も送られたことないもん、
そう。
そんなことないでしょ、
でもそこがいいんですよ、そこがいいんですよ、
そう考えたら京慶さんも見送り断ってたよね、
そうでしたね、
お必ず断ってたね、
普通に返してた
よ、普通に返ってた、最終日もそうだったからね、そう、まあだから そういうことなんですよ、
階段で登ったり来たり登ったりしたよね、京慶さんね、
そう
だからどんどん体強くなっちゃって
だ詰将棋で言うともうそういうことだから、
うん、
も
う
最初にもう見送り、うん、まあ、ありがとう気持ちだけねっていうふうに言うっていうのがまあ正解なんで
しょ
うね、
何周もして先回りして相手に気を使わないために階段で移動したすごくないですか、
すごいね、
だから体どんどん強くなってもう二十数年も続けられたんですよ。
そうそうそう、
強敬だ、
そう、体がね、それでも上司側からすると、うん、見送らせるプレイでもあるんだろうね。見送らせてあげるプレイっていうのもあるよね、うん、いやそこでだから見送らないでいいからっていうよりは見送るっていうもう様式美を全うするっていうのも上司の考え方だよね。
だからさっき達夫バックミラーでっていういやらしい上司もいるかもしれないけど、あえてもうめんどくせえの帰ったぞっていうのも100も自分は自覚していて、もう送られたままちょっとこう目つぶって早く動いて車動いてくんねえかなみたいな人だったらなんかね親近感感じるけどね。
ただなんかその形式だけが一人歩きしちゃって残ってるっていうのは結構ね、山ほどあるのよ。
いらないです、そういうの。
いや、まあ、伝統芸の世界とかでもいっぱいあるんだけど、
ありそうだね。
そこをもう無視しちゃうと、秩序が保てないっていうのは、けど、何のためにそれがあるのかっていうのも、みんな考えなくなっちゃうっていう、やっぱリスクを背負うので、ね、結構その、ね、お車見送り問題って、いろんな問題が詰まってんなっていう、あれ、海外だとどうなんですかね。
いいえ、どうでしょう。
どうなんでしょう。
どうなんでしょうってすぐ長島持ってくるわ。
どうでしょうね。
俺入ってきちゃうんじゃないかな。
前達夫が言ってたそういう問題では、例えばレジの会計とかもなんか前言ってました
ね。そう、僕はやっぱりあの会計の時に、いやここは私が、いやここは私が、どうしてもどうしても、
うるせえよもう。そう、あのピーって誰か払えよもう。
どんどん声が大きくなっていくっていうのは、いやいいから、あの俺並んでるから早く会計済ましてほしいっていうのもあるし。
おばちゃま方の方が多くないですか、なんとイメージ的には。
いやいやいや、これはねジェンダー問わないね。
あの男性のおじさんたちとかもそのラリーやるけど、じゃあまあ終わりました。引きますよみたいな感じとかのことをさ、まあ、例えば言うとか、
ね、2往復ぐらいでね、うん、そのどっちが本気かっていうのはもうさ、うん、ただそのどっちが本気かをその試し合うっていうのを探り合うっていうのももう超めんどくさい作業だなと思う。1往復で決めてほしいっていうのはあるけどね。それどうしてます、どうすればいい。
ここは私が払うから、ここは私が払うから問題を解決させるためには、やっぱりそっともう最初にも解決済ましとく、
そうだよね、
でいう方がまあスッキリするなと僕は思ってますけどね。
なるほど、いやだからその芸人の世界だと一日でも早く入門した方がとかデビューした方がもう必ずお金を払うみたいなルールあるじゃん、どっちが売れてようが。それってそういうここは私が論争を避けるためのその先回りルールっていうかね、そういうもんだと思うんですけど、
あのさでもさ会計の段になったらちょっと微妙な関係性の時もあるんだけど、会計の段になったらさやっぱあのトイレに行く人ってやっぱいるじゃん。
ああ。
だからさまたその分だけまた余計な時間がかかるわけですよ、待ってたりとかすると、とやっぱそれをどっちの計算でやってるのかが分からない人もいるから、
ね、なるほどね。
ああいうのも俺嫌だなとかってすごく思うんですよ。忽然と消えるやつ、忽然と消えたりじゃあつってもう明らかにもう帰る状態の時って分かるのにも分かるんですよ、まあ、それまでおしっこ我慢してたのかもしれない、そういうマネジメントでおしっこマネジメントできてなかったのかもしれないです
。そういう忽然と消えるやつがいたらそのプレーは逆に必要かもしれないですね、さあじゃあ誰が、いやいやいやみたいなね、そいつを巻き込んでね、
巻き込んだ方がいいよ。
あとトイレで思い出しましたけど、よくそのさっきの 上司会社の上司だとしたらね、僕らも年代的にそういう上司の方いるかもしれないじゃないですか、ね、同年代で、例えばドラマとか映画見るとよく会社のトイレで台の方に入っていて、知らず知らずのうちにショーの方に来てる2人3人が自分の悪口を言うみたいな
とか、部下とかね、
ああいうのってやっぱ気にする人いるだろうね。
絶対いるだろうね。
ああいうのどうやって存在感出せばいいんですよね。ちょっと俺今トイレ行ってこようかな。
いやもう聞いちゃったら聞いちゃったでもう粛々と受け止めるしかなくない。だからその場をもう避けたい。
そうなるともう出ていくタイミングはないですよね。
そうだね、
出てけないね。
音も立てられないですね、
まあ、だから強心臓の人はそこでもうバーンって出ていって
、ね、
何も言わずに、
うわ
っていうことだろうね、きっとね。
よかった俺上司になんなくて、会社のトイレとかね、そういう気使ってる人いるでしょ。
いると思うな。
嫌だな俺、何言われてんだろうみたいな、
いると思うな、
俺がね嫌なのは、テーマパークとか遊園地で夫婦喧嘩してる人
なぜここでみたいな、
ね、で、いや 俺も、うん、これ自戒を込めて言いますけど、うん、うちもかつてはまだ子供がちっちゃい頃とかに、うん、例えばああいうね浦安のああいうテーマパークとかに行った時とかにさ、うん、まあやっぱり揉めたことありますよ。
揉めるでしょ
う。そうなんですよ。だからテーマパークってさ全然さ揉める要素しかないと思うんですよ。もう一方で言うと
行列してイライラするし体力も持ってかれるし、
あとその人としてのなんつうかこの段取り力とか、うん、その前にその危険察知能力とか、うん、そういったものとか、うん、ネガティブに捉えたらそういうとこだけをすごく見られる減点法の場でもあると思うんですよ。
そうだね。
夢の国なのに実は、
うん、全然
シビアな国なんだそれ。
だのにもかかわらず夢の国っていうかね、とにかく、うん、あの楽しいしかないっていうことになってるんですよ。
そっか、
そうだね、
原点だじゃん。
そうだから原点はなっちゃうんですよ、うん、
そっか、確かにおっしゃる通りだわ。
そうだからみんなヘトヘトになりながら、うん、そういういさかいとか揉め事とかをねしないようになんとかやってんだけど、うん、その気遣いがまたピリピリに、うん、あの連動しやすくなってるので、でそこにね俺なんかもかつてありましたよ。うちはその時平穏無事でした、うん、でその時にもう近くのところで、うん、多分仕事の電話かなんかうっかり受けちゃったんですよ。
ああ
お父さんが。なるほど。
いや
そしたらその前から積み重なったものが多分あったんでしょうね、うん、そしたらもう激励に触れてる、うん、そこの奥さんがさ、
ちょっと
なんでこんな時にね仕事の電話なんか取るんですか、うん、いやいやだってしょうがないじゃんこんとは、うん、だってさようやく休みを取ってきたんだから仕事だっていろいろあるわけだよだ、うん、みたいなことを男の人は言ってるんです
よ。いや切ないな。
華やかな場所でね、明るくてね、うん、なるほど。
あれはだからさ、なんとも言えない切ない。だからみんな全国のご夫婦に言いたい、ね、子持ちのご夫婦とかにも言いたいんだけど、俺気持ち分かるよ。
分かる
けど基本的に何か起こる場所だよねって。楽しいだけ、青天井の楽しさを求めて言ったら絶対なんかあるよ。だからむしろなんかそうじゃない。あの、ね、考え方で言った方が多分いいんじゃないかなと思います。
確かに。
いやだから仕事の電話しかりメールしかりなんだけど、うん、チェックタイムを事前に設けるっていう方がいいと思うのね。
あ、なるほどね。
例えば12時と3時とかに
決めた後
15分だけそのチェックタイム作りますっていう、うんう
ん、はいはいはい、それは賢いね。
ね、うん、だからもう途中でチラチラスマホとか見るとさ、また激励に触れると思う、う
ん、その間に子供がどっか走ってっちゃうんですよ、うん、だから見てないとか。
あ、並びにくいようなもんですもんね。
並びにくい
ようなもん。
まあ夢の国で言うとちょっと全然話は違うんですけど、うん、だいたい浮かれてグッズ買ったり、うん、なんか頭かぶったり、
う
ん、
そう、
その感じで帰り電車乗ってきて、うん、いくつか駅を過ぎると、うん、まだ浮かれてんのかみたいな途中から俺はね違う駅から乗ると、
いや分かる、
まだ浮かれてんのかこの人たちは、うん、って思っちゃう自分もいるんです。
あるある。
俺も中央線で中野ぐらいまで来たらもういいんじゃないの、ね、って思いますね、
う
ん、
そうですね、
外せと、
はいはい、
その帽子外せと
はいはいはい
まあ東京駅ぐらいまでだったら分かるんだけど、
そこに野球帰りのユニフォーム姿、うん、
ヤクルトとかこ
ういろいろこう混入してくるとまたなんか祭り状態。
総武線多いわそれの。
マジでそうだぞ。
総武線神宮から帰ってくる人たちのディズニーランド
混ざ
って
んの、うん、そうですよ。
代々木公園あたり過ぎるといるぞ、サッカーユニフォームの人とかもいるぞ
東京ドームだってありますしね。
そうだよね、う
ん、
確かに
いろんな乗り込んでくるんですよ、
だからあたり
も、うん、そうですそうです、ね、うん、
あるな。
いやだからさ、それも例えばテーマパークね、うん、浦安に限らずだけど、今値段が上がってんじゃん。
そうだね、値段上がってん
ね。いや別にそれがいかがなものかっていうよりは、うんうん、値段が上がれば上がるほど、うん、そのお金出す側としたらもうこれだけ頑張ってお金出したから、うんうん、もうあとはいいでしょっていう気持ちになりやすいし、
なるほどね。
で、あとそれだけの金額を払ったんだから元取んなきゃっていう気持ちがより働いて、うん、よりピリピリがさ、
またそうなんだよ、
表面張力がさ、すごいすごいことになるでしょ。
イライラ棒になるんで
しょ。イライラ棒
になっちゃう。
そこで働いて夜キャストの方が一番大変じゃないですか。
そうなんですよね。そうなんですよ。ね
いやでも起こりうることですからね。
起こりえるわ。
でも達郎が言ってるのは建設的だと思う。あのそのチェックタイムっていうのは
チェックタイムを設ける、
うん、確かだよね、うん、そこに関してはね、
う
ん、それに関しては、
う
ん、
そうそうそう、
分かる分かる、
うん、
でちょうどもうじゃあ行列が長すぎたらじゃあこのアトラクション終わった後はちょっとチェックタイム、
うん、
で特に何もなければ何もないでいいじゃんっていうことになるもんね、
う
ん、
その問題で言う方向で言うとね、うん、あとお金が高いから元取らなくちゃとかさ、うん、そういうのがもう貧乏くさいんだっていう人間性のところにまで行くことがある、うん、
まあ、そう、イライラしてる時は、
ね、元取るっていうのはもうなんか言いたくないですよね。 気をつけないといけないですね。
俺はね、だからそれは元取るもそうだし、うんうん、せっかくだから理論にもつながってると思うんですよ。
来た。
いやだからせっかくだから、
あ、なるほど、
あれもやっとこうよ、うん、これも食べとこうよ、うん、あっちにも行っとこうよっていう、いや俺はなんかそれ必要性を感じないんだけどなっていう、そう、せっかくだから理論本当いられ
ない
んだけど、
せっかくだから理論と元取る一番、じゃあもう具現化してるのバイキングの会場ですよ、ね、
うんうん、そうだね、
せっかくだから元取るしかないじゃないですか、ね、
確かに
そうだね、
確かにそう
だ、あれ落ち着かねえんだよな、落ち着かない、たまに旅館とかだとバイキング形式入れてるで豪華に見えるんだけど、
限界いくらだろう、
なんか行ったり来たりするじゃないですか、うん、なんか、
う
ん、
そうだね、
なんか嫌だなと思って、
移動が大変、
そうなんです、
うんうん、
バイキングとはすなわち諦めることっていう、ちょっとね僕は思って
どういうことですか
バイキング、
バイキングは諦めるっていうことを知るっていうこと
なんですよ、これを食べない、
食べない、
あれを食べない、
これを食べたいんじゃなくて食べないってこと
なんですよ、あの欲望だらけのところで、うん、食べないっていう選択肢を消していくっていうのは、うん、
相当なことです、
相当な、精神が必要ですよね、
そう、必要だから、まあそうは俺バイキングっていうか修行、修行だと思って
もうやるとずっとお座りして待ってる犬みたいな感じで本当は食べたいんだけどみたいな、
本当は食べたいよ、
あれ偉いよね、あの、あの時の犬ってね、
そうよ、ずっとず
そこをお座りしてる、
う
ん、
そうね、うん、
そっか、バイキングもだからアトラクションもそのね減点法なんだと、そのテーマパークも、
テーマパークも
時間のね、
そうなんですよね、あ、そうですね、時間のね、
そうなんだよ、だからみんながピリピリしたりイライラしてるのって全部減点法で生きてるからなんだよね、
あ、でもそれはあるかもしれない、
だから満足のラインが上がっちゃってんだよね、
う
ん、
そう
多分ね、
そう、上がってる、
それはあるかもしれないな、俺はね、なんかさっきの鹿島さんのタクシーの見送りじゃないですけど、メニューを見てすっごい悩んでる人見ると、なあ、見ちゃいけないもん見たって、
あ、そう、
あの特に外のメニューをじーって見てる人、
あ、俺いつだったかさ、ショーケースのさショーケースの肉ずっと見ててさ
だからさ
全然俺無意識だね
トランペットを見てる子供みたいな感じになっちゃう、
ずっと肉見てる、パパパパ肉見てるっつって、マジやべえと思ってやばい、
そうだね、
俺がね、ちょっと話、PK がさ、
はいはい
はい、1ヶ月前ですか、あの財布拾ったじゃない
です
か、
はい、そうです、
で、その時の
電車の中でね、
怪しい動きをしてたおじさんいたって言ってたね、
あれは恥ずかしい、
俺はさ、それ見てたらさ、全部一部始終ね、
はい、
で、PK がやった、はいはい、そのなんか速やかな行動っていうのは、はいはいはい、これは素晴らしいです、どう考えても、
だいぶ気使ったよね、
一緒に
気使った、だいぶ気使った、俺あのおじさんからお金もらった方がいい
そのおじさんの瞬間見たくねえよな、
うん、未だに顔覚えてるもんね、改めて言うと僕がもうギリギリで電車入ったんですよ、で、じゃあ次のね、車両に移動しようかと思ったら、優先席の前に明らかに財布が落ちてるわけですよ、あれと思って、そしたらその優先席の向かい側の優先席にそのおじさんが座っていて、あ、俺がこれ車両移動したら、この財布を絶対そしらぬ顔で取ってちゃうだろうなと思ったから、俺はもう次の車両に行くのをやめて、まずその優先席、財布の近くに腰を下ろして、で、何もそのおじさんが動かなかったら、次の駅で拾って、車掌さんか なんか駅員事務室
で、ね、持ってくと
と思ってたら、やっぱりこっちに移動してくるわけですよ、
もうそれ見てたら
もう、でそのこそだ、俺もね、あ、これは観察できるチャンスだなと思って
万引き人面になる
んだ、そう、
盗撮
面で、そしらの顔でどうやってっつったら、やっぱりそしらの顔でこうやって足を動かして、ふっとこう来たと思って、
やるよやるよ、
そう、やるよ、やったと思ってある意味泳がしてたわけですよだからあの感じのそ知らぬ体を装ってるのを俺一部始終見ちゃったから忘れられないですね、
いやまあね、本当忘れられないよね、
忘れられないですね、
あいつやるんじゃないか、
人のなんか悪い欲望全部俺一部始終見てたから、
ね、忘れぬ人
ですね、で一緒に届けに行きましょうかって言ったの、うん、うん、うん、うん、みたいな
まあそうだよね、
最悪だよそれ、
最悪です、
それ自分のお父さんだと思ったら、
いや本当そう、
嫌で嫌でしょ、
いや本当そう、だからこの人も家族が当然、
ね、
まあお父さんお母さん、昔ね、子供の頃とか、 でこれ俺のだよって言う割リスクってこいつ多分その前から見てるかもしれないっていろいろ頭駆け巡ったんだろうね。そうだね、で俺もあんまりそこは刺激しちゃいけないと思って、
ね、優しい
ねえ、うん、俺だいぶ気遣ったよ。だ
いぶ
気遣
った。こんな優しい詩人逮捕ないよ。
そうそうそう、
素晴らしい詩人逮捕だからこれ。
そうそうそう、
いい素晴らしいことですよ、
ね、まあ、傷つけてないよね。
そしたら
だけどみっともねえんだわ、
う
ん、
この間も財布見つけましたよ、ね、何これ1ヶ月おき2回目
へえ、うん、俺はここ最近すっごい寒くて、うん、あ雨が降ってて、うん、風も強い日に、うん、とあるたこ焼き屋さんにものすごい行列してたの、
う
ん、
ほうほうほうほう、
と思っていつも行列してないのになと思ったら、うん、こんなちっちゃいなんか割引券みたいなのを片手にずっと持ってるおじさんたちがすっごい並んでるわけ。
なんかサービスの日だったんです
ね。だからいつもより100円とか200円ぐらい安いのかな、うん、わかんないけど、うん、感謝セールみたいなので、うんうんうんうん、この寒くて雨が降ってる中にその100円とかのレベルのために何十分も待つのと思って、でもうプルプル震えてるわけ。その変ななんか紙のさクーポンみたいなの切った跡があんのよ。いやまあそれわかるけど、いやちょっと見たくなかったな。
やっぱり得って刷り込まれるとやっぱりもう
得ってやっぱ宗教だなと思ったね。
損得、
君の場合はそういう欲望が浅ましく見えたりとか
浅ましく見える
っていうのが
えーっていう
すごい嫌な感じがしちゃうんだね。
そもそも買おうと思わなければ一銭も出ないものを、うん、そうね、セットにすると50円お得みたいなのも同じ理屈じゃないですか、うんうんうん、俺単品で欲しいだけでセットいらねえからって言えば別に出るお金は最小限済むのに、いやこの寒さと雨の中マジでと思ってちょっと見たくなかった。
たまたまさちょっとこうこの店美味しいんだよなっていうところが何周年記念で割引とかさ、うん、してる、うんうんうん、あなんかこの時は避けた方がいいなって思いません、
う
ん、
もう絶対避け
た。絶対混雑してるもん、
う
ん、
そうだね。やだやだ、うん、
混雑はね、うん、分かるね、
うん、なんかそういう損して得取れみたいな、うんうん、これもまあ結局損得の話なんですけど、
う
ん、
あそうだね。
そういうのは考えちゃう時あるね。
あ確かにな。
じゃ食べ物に結びついてるとみっともないよなちょっとな。
いやそうなんだ。
だからさ俺あのそれ思うのがさあの前も話したっけな、あるまあちょファミレスだったんですけど、おじさん一人で入ってきて、うん、我々はそのおじさんよりちょっと遅れて入ったのかな、うんうん、っていう状態だったんですよ。でおじさんはハンバーグを頼んでたんだけど、うんうん、我々のテーブルの方に早くハンバーグ到着してたんですよ、うん、なぜか、
まさか、
そしたらそのおじさんがもうずっとその前からだったんだけど、
みっともない、みっともない、
その前からハンバーグ来ないんだよ。
やだやだやだやだ、
素晴ら
しい、やだよ、
ハンバーグ来ないじゃないか。
やだ
やだ。で最初テーブルに来てあの店員さん呼び止めて、俺頼んだハンバーグまだ来ないんだけどっていうことをしきりに言ってたんだけど、うん、だだあのことか僕らが後に来た僕の方にハンバーグが来ちゃったんです
よ。だだ。
そしたらそのおじさん立って厨房の方まで行ってさ、
いやーやめて、
ハンバーグは来ない
よ、やめてやめてやめて、
ハンバーグは
やめて、
後から来た人にハンバーグ行っちゃったじゃないかつって、
そのおじさん厨房でもハンバーグって呼ばれてるから、ハンバーグって呼ばれてるから、
全然、うん、やっぱ食べ物に絡んでおじさん一人で、うん、おじさんがやっぱさでっかい声で怒ってるのもやっぱ
欲望丸出ししちゃうとね。
ハンバーグが来ないって怒ってるおじさん見たくない、
すごい見たくないっていうか、めちゃくちゃ滑稽ですよあなた今、今ものすごい滑稽です、みっともない状況になってるの分かりますとかって思うんだけど、
いや
でっけえ声出して
だからやっぱ我を忘れている人ってやっぱちょっと
前
見たくない。
数年前さなんか中華屋さんかなんかでビールとラーメンかなんか頼んで、うん、餃子かな、うん、一緒に来て、うん、あラーメンかビールとラーメン頼んで、うん、一緒に来て怒った人ってなんかニュースになったじゃないですか、
う
ん、
ああなぜビールをもっと早く出さない、
そう、うん、あれはちょっと気持ち分かったけどね。
分かってる。
ちょっと気持ち分かった。
でもでっかい、今日は見たくない場面論、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。